はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは痛みとはお友達になれ。痛みとはお友達になれ。おはようございます。痛みとはお友達になれ、これはどういうことかっていうことなんですが、まあ最近といってもまあ2週間ぐらいでしょうか、僕また筋トレをですねちょっとやりだして、まあ言ったって腕立て腹筋スクワットぐらいしかやってないんですよね。あともう器具とか道具とかも使わずに自分の重みだけでやってるだけなんですけど、結構なんかやってると調子いいような気がしてますね、なんとなく。で、今日のその痛みとお友達になれってなんかようわからんタイトルなんですけど、まあそれともちょっとくっついてるんですけど、やっぱ最初やりだすと筋肉痛って起きるじゃないですか。筋トレって僕もなんかやったりやらなかったりでずっと続けてあんま継続ができてなかったんですけども、やっぱ久しぶりにやるとお腹痛いなとか腹筋が痛いなってなるわけですよね。太もも痛いなとか、まあ、腕はですね結構まあまあなんかちまちまやってたんでそんなに痛みは出なかったんですけど、やっぱ腹筋とか痛くなるんですよね、数日ね。でそれでもまあ続けてるうちに痛くなくなって、まあまあへっこみはしないですけど、なんとなくちょっとマシかななんて思うわけですよね。でこういうのってなんか勉強でも同じこと言えるなって僕いつも思ってて、やっぱり初学者の人ほどですね、その勉強全く進めないというかこれから始めるわけですよね。でまあ抑えるべきポイントっていうのをと、まあさほどここは後でいいっていうポイントってなかなか分からなかったりするので、こう勉強しながらでももうさっぱり分からんということがいっぱいあるわけですね。そしてそれがすごい量があると思うわけですね。でなんか嫌になるっていうことが多々あると。で仮にまあ抑えるべきとこ抑えるってなって、まあ勉強よしちょっと頑張ろうってなってもですね、やっぱ分からんもんは分からんってなってくるんですよね。でもその分からないっていうのはですね、言い換えると筋トレをした時の筋肉痛と一緒なんですよ。分からないことがあってはならないことではないってことです。勉強し筋トレすりゃ筋肉痛になるんですよ。最初は勉強すりゃ分からないが出てくるもんなんですよ。これを分からないはなくしたいと思って勉強していたら、これは苦しみしかないですね。だって無理だから。筋トレをして筋肉痛のない筋トレしたいですって言っても無理ですね。スタートと言うならば、やってなければやってないほどやった後には筋肉痛が起きるんですよ。でそれを何遍も続けてるとその筋肉痛が慣れるわけですね。そもそも筋肉痛って何で起きるかっていうと、まあ、筋肉をこう痛めつけることで細胞が破壊されるわけですね、筋繊維が。でそれで休息とか栄養とか与えてですね、また再生するわけですね。でその再生する時に筋肉が大きくなるっていうのを繰り返すわけですよね。で強くなって大きくなってくるわけなので、負荷っていうのもかける負荷、耐えられる負荷っていうのが増えるわけですね。だから今まで通りやっててもなんか痛みも起きなかったりするけど、さらに強度を上げるとまた少し痛みになるとかですね、そういうことがあるわけですね。勉強も本当全く一緒なんですよ。やってればやってる中でですね、分からないが出てきますね。でもそれでも辛抱してやるんですよ。そうしてると慣れてくるわけですね。でその辛抱っていうのもですね、じゃあ筋肉痛があるからといってじゃあ毎日ノルマこなすかっていうとそうじゃなくて、例えばちょっと痛すぎるなと思ったら緩めたり回数減らしたりっていうことでもいいわけですよね。でそれとにかくそれでもやっていて、まあ時には休んでですねしていると再生するわけですね。勉強だって別にその分からないものに対してですね真っ向勝負で向き合う必要ないんですよ。ちょっと分からないけど考えてみて調べてみたけどやっぱちょっとわからんなと思ったら、もういっぺん次へ進むとね、そういう形でやっていくんですよ。とにかく続けるってことです。で、わからないなりにチェックつけておくんです。付箋でもいいです。追っておくんです。で、まあ聞ける人に聞きゃいいし、それでもわからないなら次また出会った時にもう一度見直せばいいんです。とにかく進むんですね。で、進んでいく中でわからないなと思って、あ、これはちょっと考えてみよう。考えて、あ、わかったと思えばわかっただし、いや、ちょっとわからないと思ったらまたもう、でも行こう。それで次に進むっていう形でですね、とにかく前へ前へ進んでいくと、やり続けると。こういうことをしていると、ある程度勉強に対して、やっぱり、筋肉痛が、筋トレが慣れるのと同じように、慣れてきます。で、 次2週目ぐらいになってくるともう少し分かるようになってますし、もう1周したらですね、その本当に分からないところはもう分からないっていうふうにはっきりと浮き彫りになりますんで、やっぱり質問の精度も上がりますし、答えてもらった時の理解度っていうのもすでに上がっているわけですね。だからそれはもう段階があるわけですので、いきなり最初から出会って全部分からなきゃいけないと思うことほど苦しいものはないっていうのをですね、やっぱ分かっておいた方がいいと思いますね。最初に出会って分からないものはあって当たり前です。筋トレ初めてして筋肉痛が起きるのと一緒ですから。だからそこはまた次にまたやればいいんですよ。ちょっとスルーし、ちょっと分からんなと思ったらスルーする。ね。こういうところでですね、進み具合とかモチベーションの違いって出てくるかなと思うんですね。本当言うと、もう感情はできる限り無視した方がいいですね。本当言うと。感情で、モチベーションがあるときは勉強できて、モチベーションがないときはできないというようではなかなか安定しないんで、やっぱ感情というのはできるだけ捨てて、ああこれわからないな、じゃあ次行こうかって、じゃあここは置いとこうなんていうぐらいのですね、淡々とした感じでコツコツ続けるっていうのが、割と続くコツかなというふうには思いますね。一喜一憂するっていう時も時には必要なんですね。わかるってなった時によっしゃって思う感情も必要なんですけども、マイナスの感情っていうのも大きくなるわけですね。振れ幅って イコールですから、振り子でもそうですけど、大きないい感情が起きたらマイナス感情も同じだけの幅で起きますので、なるべくその振れ幅を小さくすると。だから問題わからないなと思って落ち込むっていうよりは、わからんなと思ったら、これ押さえとこうで、じゃあ次行こうっていうふうにですね、割と事務的というかですね、淡々とこなすと割とルーチンみたいになってくるっていうかですね、かなと思いますね。モチベーションって一見大事そうに聞こえるんですけれども、もちろん大事なんですけど、自分の感情でモチベーションというものを見ると、これはもう苦しさしかなくなりますね。もうどうせならばですね、もうタスクにしてですね、もうそれを達成したかどうかのみでですね、やっていくっていうのが、モチベーションを維持するコツかなと思います。続けているとモチベーションって上がりますから、だんだんやれますから。でも、モチベーションがありきの続けるっていうのは逆で、しんどいですよ。やる気がないときできないから。やるのはやる。その中での感情の動きっていうのを、俯瞰してみるっていうぐらいのですね、気持ちでやってみるといいんじゃないかなと思いますね。ちょっとごめんなさい。横道それちゃいましたけどね。はい。ということで、勉強についてですけれども、まとめると、勉強する上でですね、わからないとかですね、難しいという思いっていうのはですね、筋肉痛と同じであるということですよね。そうでしたよね。で、それは、そうなりたくないというふうに感じるのではなくて、そうなって当たり前だというふうに感じるべきだということです。そして、そうなるのが当たり前だけど、それでもある程度のところでもうスルーして前に進んで、とにかく継続することで、その痛みというのは和らいでいきますので、とにかく継続をするということですね。で、もう一個が、ちょっと余談みたいなもんですけども、その続けるにあたってですね、あまりモチベーションに依存しないということですね。感情によるパフォーマンスっていうのは差が出てしまっては困るので、まずはタスクとしてしっかりとやるということを前提においてですね、感情っていうのはあっていい、もちろんあっていいですけれども、極力振れ幅を小さく淡々とこなすということに自分に課しながらですね、勉強生活を続けていってほしいなというふうに思いますね。痛みとお友達になれ。これが今日のデイリークラムです。ではいってらっしゃい。